あなたは今画面の中で激しく上下するチャートを見つめながら、なぜ市場は突然こんな意味不明な動きをしたんだって頭を抱えたことはありませんか？
まるで自分だけが狙い撃ちされているような、あの嫌な感覚ですよね。
ええ、まさにそれです。今回の深掘りでは、まさにその疑問に対する明確な答えを出していこうと思います。
はい。
この番組はあなたが情報の波に飲まれることなく、最も重要な知識だけを効率よく吸収するためのショートカットです。今回取り上げるのは、dailyprofiles.mp4 というトレーボの裏側を緻密に解説した動画講義です。
テーマはズバリ、デイリープロファイル。つまり、1日の価格変動に隠された、いわゆる型の徹底解剖ですね。
そうなんです。ただこれ、単純にこの形が出たら買えとか売れとか、そういう表面的なパターントレードを推奨するものじゃないんですよね。
はい、全く違います。この講義が非常に優れているのは、むしろあなた自身が立てた相場の方向性、いわゆるデイリーバイアスが本当に正しいのかどうかを検証するための、極めて強力な確認ツールとしてプロファイルを位置づけている点なんです。
なるほど。単なる暗記用のパターンではないと。
ええ。
もしあなたが市場のノイズを取り除いて、金融市場が1日の中でどう動くのか、その裏側のメカニズムを知りたいなら、今回の深掘りは最強の武器になります。よし、紐解いていきましょう。
お願いします。
まずこの裏側のメカニズムを読み解く上で、絶対に必要な鍵が時間なんですよね。なんとなく24時間チャートを眺めるのではなくて。
ええ、時間は非常に重要です。すべてニューヨーク基準の当分標準時、EST を絶対的な基準にします。
はい。
そして真の1日の始まり、つまりトゥルーデイオープンですね。これが深夜0時であるということを正確に把握することが大前提となります。
講義ではそのために、ICT キルゾーンズ&ピボツバイ TFO というインジケーターを推奨していました。要するに、いつ巨大な資金が動くのかというタイミングを監視するためということですか？
ええ、その通りです。市場の動きは時間帯によって役割が全く異なりますからね。そしてこの時間と価格が交差するポイントで、講義の最も革新的な概念が登場します。
何でしょうか？
それがスポンサーされた動きという考え方なんです。
スポンサーされた動き。
はい。市場が動くとき、それが単なるランダムなノイズなのか、それとも意味のある動きなのかを見極める必要があります。その絶対的な基準となるのが、30分足以上の上位足のキーレベルに価格が到達したかどうかなんです。
ちょっと待ってください。上位足のキーレベルというと、前日の高値や安値のことですよね。講義の中では4時間足のフェアバリューギャップという言葉も出てきましたが。
ああ、そうですね。少し専門的ですが、簡単に言えば真空地帯のようなものです。過去に価格が急激に一方向に動いた結果、取引がすっぽりと逃げ落ちて空いてしまった価格の隙間ですね。
はいはい。
市場は磁石のように後になってその隙間を埋めようとする性質があります。価格がそういった重要な節目、つまりキーレベルにカチッと触れた瞬間、その動きには明確な意図や物語がついたとみなされるのです。これがスポンサーされた状態です。
スポンサー。つまりこれはどういうことかというと、リスナーのあなたの身近な例で考えてみましょう。
ええ。
ある巨大な企業があるプロジェクトに莫大な資金を提供し、スポンサーになったとします。数百億円の資金がドンと投入された以上、ああ、そのプロジェクトはやっぱりやめますって簡単にはほど戻りしないですよね。
しないですね。
相場も同じで、大口投資家やアルゴリズムがその価格帯を支持した、スポンサーになった。だからこそ、もうその価格に戻る理由がないということですね。
非常にわかりやすい例えです。ただ、このスポンサーを見極めるのが一番難しいところなんですよね。
確かに、個人の画面から巨大な資金が入ったかどうかを見抜くのは至難の業です。
そこで、動画講義は3つの具体的なデイリープロファイル、つまり1日の動きの型を提示しています。まず1つ目が王道のトレンドデー、別名クラシックバイセルデーと呼ばれるプロファイルです。
これ名前は王道ですけど、動画の解説を見ると結構えぐい動きをしてますよね。
そうですね。ロンドン反転、ニューヨーク継続という流れなんですが、午前2時から5時のロンドンセッションで、わざと本来行きたい方向とは逆方向に価格を動かす操作、マニピュレーションが起きると。
なんで素直に目的地に向かってくれないんですか？
そこが相場の面白いところであり、残酷なところでもあります。大口の資金は自分たちが有利な価格でポジションを持つために、一度価格を逆行させて、先ほど言った上位足のキーレベルまで意図的に押し込むんです。
なるほど。
そこで初めてスポンサーを獲得する。だからこそ、その後の展開が読みやすくなります。午前8時30分以降のニューヨークセッションでは、すでにロンドンで方向性が確定しているため、価格が元の位置に大きく戻るような深いリトレースメントは起きません。
はは、深い戻りがないんですね。
ええ。ほんの浅い押し目を作るだけで、ターゲットである流動性に向かって、まるで一方通行の道路のように進んでいきます。
ロンドンで仕込みが終わっているから、ニューヨークはただ進むだけなんですね。
ええ。これをより大きな視点、リスナーのあなたの視点と結びつけてみてください。
はい。
もしあなたがこの日、リアルタイムでチャートを見ていたとします。価格がほんの少ししか下がらず、浅い押し目のままどんどん先へ進んでいくとき、あなたはその浅さに恐怖を感じてエントリーを見送りますか？
普通は怖いです。高値掴みになるかもって。
ですよね。でも、背後にあるスポンサーの存在を信じられれば、自信を持ってその波に乗ることができます。
いやー、それは究極の問いですね。背景を知らなければビクビクしてしまいますが、ロンドンでスポンサーがついたという物語を知っていれば、その浅い押し目こそが絶好のチャンスだと気づけるわけですね。
その通りです。
さて、ここからが本当に面白いところなんですが、相場は常に素直なわけではありません。多くのトレーダーが引っかかる巧妙な罠、それがプロファイル2のロンドンジューダス、ニューヨーク反転です。
このプロファイルは一見すると先ほどの王道のトレンドデーにそっくりなんです。ロンドンセッションで大きく価格が動くため、多くの人は、よし、スポンサーがついた。ニューヨークセッションもこの方向に継続するぞ、と思い込んで飛び乗ってしまいます。
ジューダススイング、つまり裏繰りの偽の動きですね。ここには決定的な違いが隠されているんですよね。
はい。
そのロンドンでの大きな動き、実は上位足のキーレベルに全く触れていない。つまりスポンサーされていないんです。
ええ、まさにそこが罠の正体です。
講義の中で、この偽物の動きを見抜くための非常に印象的なサインとして、悪魔の刻印、デビルズマークという現象が紹介されていました。
なかなか強烈なネーミングですよね。
ええ、要は全くヒゲのないつるんとしたロウソク足のことなんですが、自然な相場の波打ちや迷いが一切なく、端値と高値、あるいは端値と安値がぴったり同じ、まるで機械がピタッと価格を止めたような不自然な形です。
はい。
これが出から、それは大口が作った偽物の動きの証拠なんだと。後になって、市場は必ずその不自然な隙間を埋めるために戻ってくるという事実、あれは鳥肌が立ちました。
まさにそこが大衆心理の盲点なんです。なぜ一般のトレーダーたちはこれを王道のトレンドデーと勘違いするのか。それは価格の動きの派手さだけを見て、動きの背景を見ていないからです。
背景、つまり物語ですね。
では何のために動いたのか。それは流動性を生み出すためです。
流動性、つまり一般トレーダーたちのストップロス中論ですね。大口が市場を動かすための燃料。
その通りです。見せかけの動きに飛び乗った一般トレーダーたちは、自分のポジションの裏側にストップロスを置きます。そしてニューヨークセッションに入り、価格が真のキーレベルに到達した瞬間、市場は残酷に見事な反転を見せます。
はい。
そして、彼らのストップロスを燃料にして、一気に逆方向へ駆け抜けるのです。市場構造と人間の心理が交差する、非常に冷酷ですが論理的なメカニズムです。
スポンサーがいない神宝を勢いよとにいかざらされて、最後にはしごを外されて末客様というわけですね。怖すぎます。
本当に恐ろしい仕組みです。
だからこそ、キーレベルに触れたかどうかの確認が命綱になる。では続いてプロファイル3に行きましょう。これはニュースと爆発のモデル AMD です。
蓄積操作分配の頭文字ですね。別名パワーオブ3とも呼ばれます。
ええ、アジア時間からロンドン時間にかけて、ひたすらレンジで蓄積アキュミュレーションし、ニューヨーク時間、特に8時30分のニュース発表時に操作マニピュレーションが起きるモデルです。
このプロファイルは特に重要な経済指標の発表がある日に頻発します。このモデルを理解するには、一般トレーダーの心理状態を想像するのが一番早いです。
と言いますと、
アジアからロンドンにかけて、価格は狭いレンジを行ったり来たりするだけで、全く方向感を見せません。これが蓄積のフェーズです。チャートを見ている側からすると一番イライラする時間帯ですよね。
そうなんですよね。上に行くのか下に行くのかって焦って、ブレイクアウトを狙ってエントリーしてはすぐ逆行されて細かく損切りしてしまう。
まさにその焦りが狙われています。市場はエネルギーをため込みながら、レンジの上下に一般トレーダーのストップロス、つまり燃料をたっぷりと積み上げさせていくんです。
そしてニューヨーク時間、特に午前8時30分のニュース発表の瞬間に、たまりにたまったエネルギーが爆発する。 ここで動画の講師がちょっと人間味あふれる面白いミスをしていましたよね。
ああ、ありましたね。
CPI とか NFP とか、あとなんだっけ、あ、失業保険申請件数だって思い出すときに、TikTok の見過ぎで脳が腐ってるよって冗談を言っていて、思わず笑っちゃいました。
非常にユーモラスな一幕でしたが、語られている内容は極めて真剣です。8時30分のニュースが発表された瞬間、チャートは上下に激しくひげを作り、レンジの上下に溜まっていたストップロスを根こそぎ借りに行きます。
この強烈な鞭のような動きの中で、それが単なるフェイクなのか、それとも本物のトレンドの始まりなのかを見抜く必要があるわけですよね。でもニュースの瞬間のあの激しい動きの中で、どうやって見抜くんですか？
ここでもルールは全くぶれません。その急激な動きが1時間足の中間足値などの上位足のキーレベルにヒットしたかどうか、つまりスポンサーされたかどうかに尽きるのです。
なるほど。
もしニュースの急落がキーレベルをきれいに叩いて急反発したなら、それは大口が燃料を補給し終えた真の操作です。その後は本来の目的地に向かって価格が拡大していく分配フェーズへと自信を持ってついていくことができます。
王道の日も罠の日も、ニュースで爆発する日も、形は違えど、結局は上位足のスポンサーがいるかどうかというたった一つの真理に帰結するわけですね。これはチャートを見る上で本当に強力なレンズになります。
はい。
ただ動画講義の終盤で少し耳が痛い現実も語られていました。全ての日に美しいプロファイルが存在するわけではないと。
その通りです。これがこの講義の最も誠実な部分でもあります。シーク&デストロイと呼ばれる悪条件の日が存在します。
探索して破壊するという物騒な名前ですね。
ええ、これは明確な方向性やスポンサーがなく、ただレンジの上下にある流動性を無秩序に刈り取るだけの非常にカオスな相場環境を示します。
休むも相場ってやつですね。特に市場が史上最高値を更新し続けていて、上にキーレベルが存在しない時や夏枯れ相場の夜間セッションでは、このシーク&デストロイが頻発すると警告していました。
はい、これも講義の最後で最高に面白いハプニングがありましたよね。講師がこのカオスな相場環境をチャート上で描画ツールを使って説明しようとした瞬間、ツールがバグって画面がおかしくなっちゃったんです。
ええ、画面が激しく乱れていました。そこで彼が、もうこんなめちゃくちゃな動きになるなら、この動画もここで終わらせろってサインだ、なって強引に締めくくったという。カオスな相場はパソコンのツールすらも狂わせるっていう、すごく記憶に残るエピソードでした。
ツールが狂ったのは単なるシステムのエラーでしょうが、市場がシーク&デストロイの状態にあるとき、私たちの認識ツール、つまり脳も容易に狂わされます。
なるほど。
先ほど言ったパターントレードの最大の危険性がここにあります。プロファイルの形だけを探してしまうと、スポンサーのいない無意味なノイズの中でエントリーを繰り返し、ただ資金を削られてしまいます。
確かに形だけを追っていたら、シーク&デストロイの日にこたもび陣にされますね。
形ではなく、常に上位足の物語が成立しているかを問い続けること、それこそが情報過多の市場で生き残る唯一の手段なのです。
いや、本当に深いですね。単なるチャートの波の裏側にこれほど緻密な思惑が隠されていたとは。
ええ。
さて、今回の深掘りを少し振り返ってみましょう。私たちは今日、市場の背後にあるスポンサーという非常に強力な概念を学びました。そしてそこから派生する3つのプロファイル、浅い押し目で進む王道のトレンドで、悪魔の刻印でトレーダーを罠にはめるジューダススイング、そしてニュースの爆発でストップロスを狩る AMD。
はい。
あなたも明日チャートを開いた時、単なるロウソク足の上下運動ではなく、その背後で大口の資金がどんな物語を紡ごうとしているのか、はっきりと見えてくるはずです。
最後に、あなた自身で探求していただくための深い問いを投げかけたいと思います。
お願いします。
今回の動画講義は、市場の価格変動が毎日特定の時間に特定の流動性を狙って、まるで精密に設計されたかのように発生することを明らかにしました。
はい。
もし、市場が経済指標やニュースによるランダムな結果で動いているのではなく、アルゴリズムや巨大な資本によって意図的に設計されているのだとしたら、私たちが無意識に信じている自由市場という概念自体、そもそも何なのでしょうか？
うわ
ー。私たちは自然な波に乗っているのでしょうか？それともあらかじめプログラムされた水槽の中で泳がされているだけなのでしょうか？
それは今夜チャートを見ながら眠れなくなるような問いですね。画面の向こうのあなたも、ぜひ自分自身が波なのか、それとも
水槽の中にいるのか考えてみてください。今回も素晴らしい探究ができました。あなたがこの深掘りから得たアハ体験が明日の市場を見る目を変えることを願っています。それでは次回のザ・ディープ・ダイブでまたお会いしましょう。